はようございます。聖書と福音の時間です。ネットで外車を買った友人がいて驚きました。それも中古車を、一度も現物を見ないで。昔なら考えられない世界です。ただし、良い買い方のポイントは、確かな保証と販売店の熱意と人柄だそうです。どんな世界でも信じて間違いないかどうかを見極めることが大切ですね。聖書は信じて間違いないキリストの愛と誠意にあふれた書物です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原浩一郎さんです。
おはようございます。高原浩一郎です。さて、ケニア出身の女性環境保護の活動家にワンガリ・マータイという方がいらっしゃいました。彼女はアフリカ人初のノーベル平和賞を授与された人です。砂漠化が進むアフリカの大地を緑の大地に戻すために、なんと5100万本以上の植林をする運動を指導したんですね。ところで、彼女は日本にいらした時、もったいないという言葉に出会い大変感激し、世界中にもったいないスピリッツを述べ伝えるようになったんですね。ではもったいないとは本来どういう意味なんでしょう。実はもったいというのは仏教用語で、物の本来のあるべき姿という意味があるのです。したがって、もったいないとは、そのものの本来のあるべき姿ではない、あるべきところにいない、あるべきところから離れているという意味になるのです。まだ食べることができるのに残飯として捨てるならば、もったいないことですね。それは人のエネルギーになるために口に入るべきものがゴミ箱に行くのは、食べ物として本来の姿とかけ離れているからです。ところで、人間にとって最ももったいないことは何でしょう。人間が本来あるべきところから離れたままに生きることです。では本来人があるべきところとはどこでしょう。あるいはあるべき姿とは何でしょう。それは、人間を作られた神と共に生き、神の目的のために生きることなのです。このあるべきところから離れた生き方を、聖書は罪と語るのです。ある時、キリストは言われました。私は失われたものを探して救うために来たのです。失われた人とは、神から離れて生きるすべての人のことを言うんですね。私は先日、変わったニュースを読んだのです。ルーマニア人のコンスタンチン・レリューという63歳の男性の話です。彼は生きていながら死んだ人として扱われてるっていうんですね。実はこの方は、1999年に出稼ぎのためにトルコという国に行ったのです。そしてそこに行ったのを機に、妻や子供、家族との連絡を一切断ち切ってしまったのです。家族のために生きることに産みつかれたようなんですね。家族はレリューさんと連絡を取ろうとしましたが、全く居所がつかめません。そうして18年過ぎたんです。しかし2017年、彼はトルコ当局に強制退去させられてしまいます。不法滞在していたことが発覚したからです。やむなくルーマニアに送り返され、入国管理の窓口に行った時、彼は愕然とするんです。なんと、あなたはすでに死んでいると宣告されてしまったからです。彼は期限切れのパスポートと尋問や血液、指紋認証を経て、ようやく本人と認められて国へ戻ることはできましたが、しかし本当の困難は国に戻ってから始まったのです。どこに行っても雇ってくれないんですね。というのは、書類上死んでいるので雇えないというのです。そんなことならまたトルコに行って稼ごうと役所に行きますが、パスポートは再発行してもらえません。なぜなら、死人はパスポートの申請などしないからです。 これでは生きていけないからと生活保護を申請しますが、却下されます。死人に生活費はかからないからです。とうとう彼は裁判に訴えましたが、そこでも負けてしまいます。死亡申請の撤回期限である2年を過ぎているので、取り消しすることはできないというのです。彼は実在しています。息もしています。物理的には存在しています。しかし法的には死んだ人と認定されているため、生きていくことが限りなく困難なのです。というのは、ルーマニア国民として生きていくのに必要な権利や保障は、あくまでも生きている国民にのみ適用されるものだからです。彼は本来なら受けることができたはずの様々な特権を一つも受け取ることができません。それは彼が死者として認定されているからです。そしてこのような目にあった直接の原因は、彼が国と家族を捨てたことが始まりなのです。国や家族が彼を追放したのではありません。彼の方から国と家族を離れていったのです。そのため、国や家族から受け取ることができたはずの一切の祝福を受け損ねているというのです。ところで、神様はあなたに素晴らしい祝福の計画をお持ちです。しかし、あなたはそれを受け損ねています。それはあなたが創造主なる神様から離れ、神を無視し、神と絶縁状態を続けているからです。しかし神様は、天国であなたが帰ってくるのをただ黙って待っているだけではなく、天から人となってこの世界に生まれ、あなたを探す救い主となってくださいました。この方がイエス・キリストです。キリストは神との関係を失った人を探しておられる方です。もしあなたが神を知らずに生きてこられた方であるならば、あなたこそキリストが探し求めている人なのです。ところで、探すためには探しているものの特徴をよく知っていなければなりませんね。見たことがないものを探すことは難しいことです。何の情報もなしに迷子を探すことはできません。しかしキリストはあなたを探す救い主です。なぜ探せるんでしょう。あなたという存在の特徴をキリストは誰よりも詳しく正確にご存知なのです。そしてよく知っておられる理由は、キリストこそは、創造主こそは、あなたの作者であられるからです。作者は目的を持って作品を作ります。つまりあなたには、あなたならではの使命と目的があるのです。この使命と目的の与え主は作者以外にはありません。この作者から離れることは、本来あるべきところから離れているという意味で、文字通りもったいないことなのです。私は自分の人生を振り返ったとき、最上最良の日を覚えています。それは自分が神に愛され、受け入れられ、さらに、私にとっての歴史的使命が分かった日です。神がこの世で私という人間を使ってくださる目的が明らかに分かった日です。これまで自分が導かれてきたすべての経験、すべての道がここに通じていたのだと悟った日です。そのような気づきは、まずキリストとの出会いがスタートなのです。キリストは私たちを罪と罪の結果である地獄から救うために、この世に来てくださった救い主です。その救いは、口先だけの教えによる救い、哲学的な救いではなく、私たちの罪を実際に背負って、あの2000年前の十字架の上で、私たちの身代わりの刑罰を引き受けることによる救いでした。どんなに長く神様から離れていても、またどんなにひどい過去を生きてきたとしても、またどんなに深い罪を犯してきたとしても、そのすべての罪はキリストが代わりに引き受けて、ご自分の命で埋め合わせをしてくださったのです。それからキリストは墓に葬られました。そして3日目によみがえりました。そしてそれを目撃した人々の証言が新約聖書の言葉なのです。私はこの新約聖書の言葉を通し、 イエス・キリストの復活を確信しました。もしキリストが復活したことが確かであるならば、キリストはただの人ではなく神であるということになるのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストをご自分の救い主として心に受け入れてください。心からお勧めします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。